聖書と福音の時間です。サラリーマンは給与のサラリーとマンを合わせた和製英語です。そしてサラリーはラテン語のサラリウムに由来し、古代ローマ時代、兵士や役人に支払われた塩代のことです。サラリーが塩とするなら、キリストが弟子たちに、あなた方は地の塩ですと言われましたので、クリスチャンは文字通りサラリーマンと言えるかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日私はある方からグリエルモ・マルコーニという科学者のことを教えてもらいました。無線通信を開発したイタリアの発明家で、ノーベル物理学賞の受賞者です。しかし彼は一科学者で終わらず、イタリアを代表する大企業を率いた実業家としても成功を収めた人なんですね。彼が会社を作った時まだ20歳でした。そんな若造の作った会社があれよあれよと上り詰め、やがて当時の国際政治に影響を与えるほどにまで成長するんですね。その秘訣は一体どこにあったのでしょう。世界最高の頭脳たちに仲間になってもらうことだったんです。まず彼が声をかけたのは、イギリスの物理学会の頂点にいたケルビン卿で、彼に対して技術顧問になってくださいと頼み込むんですね。当時ケルビン卿は70歳を超えており、20歳の研究者が気軽に会えるような人物ではありませんでした。しかし彼は臆せず頼み込んだのです。また25歳の時にはフレミングの法則で知られるジョン・フレミングを雇っています。研究者としては雲の上の存在です。しかし雲の上の人だからこそ、そういうずば抜けた頭脳が欲しかったんですね。彼は自分の力だけで取り組んだのではありません。当時世界最高の知性に次々と声をかけて味方になってもらったのです。さて、良いことは見習いたいなと思うのです。実に世界最高どころか宇宙最高の全知全能の神に味方になっていただくならば、こんなに心強いことはないのではないかと思うんですね。聖書の中にこのように書いてあります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。今回二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、神の御子は人間の側に立って人間を取りなし、味方となるために人としてこの世界に来てくださったという歴史的事実です。キリストはあなたのために来られた神です。昨年、松坂大輔投手が引退しました。平成の怪物と言われた大投手でしたね。彼は肩慣らしだけで試合の流れを変えてしまうということが一つあったんです。高校3年の甲子園準決勝の試合です。この時横浜高校は8回の段階で0対6で負けていました。それまでは強敵をなぎ倒して快進撃していたのに、準決勝では一方的に押されて8回まで来て0対6で負けている。なぜでしょう。実はこの試合で彼は投げなかったんです。というのは、前日の準々決勝で彼は延長戦に次ぐ延長戦17回をたった一人で完投していたのです。さすがに肩が悲鳴を上げ、テープでぐるぐる巻きにしていたんです。そして準決勝では、僕は投げないと宣言していたんですね。というより投げることができなかったのです。 案の定横浜高校はボコスカ打たれて8回で0対6と一方的に押し込まれていました。そして8回の裏、横浜高校が攻撃の回になった時です。松坂大輔投手は肩のテープをほどき出したのです。そしてベンチの前で肩慣らしのキャッチボールを始めたのです。肩慣らしといっても怪物の投げるボールは威力抜群で、受けたミットのバシッという音一つで球場の空気が一変するんですね。対戦相手は、え？松坂が投げるのか？奴が出てくるのか？と浮き足立ちます。味方は、俺たちの大輔が帰ってきた、彼がマウンドに立ったら相手は手も足も出ないだろう、まるで昇る太陽を見て元気になるように力がみなぎってきたんですね。そしてその8回の裏で4点返し、次の9回で3点返し、とうとう6対7でサヨナラ勝ちしたのです。無敵の怪物の登場がチームメイトたちの間に勇気を呼び起こしたのです。しかしもっとすごい、人であって神である方、とんでもない力を持つキリストがあなたの味方となるためにこの世に来られたのです。どうしてうなだれたままでいてよいでしょう。そんな必要ないんです。全知全能の神があなたの味方となってこの世界に来てくださったのです。二つ目のポイントです。神はこのキリストによって私たちの罪を滅ぼし、キリストを復活させることで死を滅ぼしてくださったのです。ですから私たちは何もがっかりする必要がないんです。昨年、中国の女子テニス選手が行方不明になるという事件がありましたね。中国共産党の幹部によって性的虐待を受けたということを SNS で公開してから安否がわからなくなっていたというあの事件です。それに対してはっきり抗議した団体が女子テニス協会 WTA です。この団体の創立者はビリー・ジーン・キングという女子テニスの当時の女王でした。実は1970年代前半まで本場アメリカでも女子テニスは男子テニスより格下に見られていたのです。特に男性至上主義を公言する男子テニス元世界王者ボビー・リッグスという人はとにかく女子テニスを軽く見ていました。女子をコートに入れるのはいいよ、ボール拾いが必要だからな、なんてことを平気で言うんですね。この元世界王者がビリー・ジーン・キングに本気の試合をやろうじゃないかと何度も何度も挑発するのです。もしそれを受けて負けたら彼の言い分が立証されたことになります。しかし彼女はリスクはありましたがそれを受けたんですね。会場には3万人集まり、そしてこの試合は全世界にテレビ中継され、9000万人の人々が観戦したそうです。そしてこの試合でビリー・ジーン・キングはストレート勝ちを収めるんです。そして女子テニスのレベルの高さを皆の見ている目の前で立証したのです。それまで女子テニスの優勝賞金は男子の8分の1しかありませんでした。しかし彼女の実力行使や運動によって現在四大大会の優勝賞金は全て男子と同額です。彼女は何によってこの待遇を勝ち取ったのでしょう。説得や交渉ではありません。実際に戦って勝ってみせることで相手と世界の世論に訴えたのです。つまり圧倒的勝利によってつべこべ言う意見を黙らせたんですね。神は死を滅ぼしました。何によってでしょう。キリストの復活によってです。死に対して考え方や哲学で死の恐怖を乗り越えようとしたのではないのです。復活という事実によって死を死なせたのです。 死んだキリストがいつまでも死んだままなら死の方が勝ったんです。しかし死はキリストを封じ込めておくことはできませんでした。キリストは3日目に復活することで死を死なせたのです。死を終わらせた方があなたの味方になろうと申し出ておられるのです。どうぞこのキリストをご自分の味方として受け入れ、勝利ある人生を味わってください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。